あなたの心をほっとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
先日から忘年会するという言葉がトレンドに上がってますよね。
あ、そうなんですか。忘年会、私非常に関係ない生き方をしているもんですから、もうここ、ね、
やっぱり忘年会、特に会社の忘年会っていうと行きたくない人多いんだなって思いながら見てまして、で私はね結構好きなんです。
いや、俺も好きだったよ。
やっぱり酒飲みっていうのも俺結構好きだ。もちろんやっぱりお酒飲みっていうのもあるし、飲み会という場も好きなのもあるし、あとは普段自分が食べないようなものが食べれるじゃないですか。
まあね、料理も
行かないお店とか、
そうだね、確かに
ね、あの基本一人飲みが多い人なので、そういうグループで行くお店って本当なかなか行く機会がないので、それはそれで楽しみっていう部分はあるんですけれども、まあ、あの人間関係もまあまあ苦にはそこまで苦にはならないかな、頑張らなきゃとは思うけど、うん、って思ってたんですけれども、あの今あの、まあ、うちの会社社内割と人間関係ギクシャクしてまして、で同僚が忘年会するをすごくしたがるんです。で
しなきゃいいじゃん、もともとそんな社員数多いわけじゃないんだからさ。
少ないです、少ないからスルー、一人がスルーすると、うん、開催自体がってなって、なかなか難しいんですね、まあ、角を立てないように、うん、でうちは幹事が、社長なんです、
はい、
社長がお店を決めて予約を入れて、でもちろん全て出していただくっていう形なので、うん、都合が悪いというと日程合わせに走るんです、
はいはいはい、それは自分が嫌がられてるというふうに取れないわけですね、
はい、まあなかなかね。で別に私たちもそんな社長のことが嫌いなわけでもなく、ただただまあそういう仲間同士での飲むのはいいんだけど、なかなかねそういう会社の上司と一緒の場っていうのが避けれるなら避けたいなっていう感じみたいです、はい、で今年勇気を出してっていうか、やっぱり12月でお店の予約取るの難しいじゃないですか。
はいはい、そうですね、確かにね。
かなり前から予定してないと。うん、で、いつも、皆さんの都合を合わせて予約の日を決めるのが、お店の予約取るのがとても大変なんですね。なので、今年は親切ぶって、ランチでもいいですよ。
あ、楽でいいね、それね。
うん。うん、ほら仕事の合間でみんなでわーっと行って、しかもランチって仕事の合間で行くから時間の制限があるんですよ。
はいはい、
ね、あの夜だと2時間ぐらいになるじゃないですか、コースで、うん、でもランチだと、まあ、前後 の、 あの場所その場所まで行ってとかも含めて、まあ、1時間ちょっとで済ませないといけない、
うん、
戻ったらまた仕事もあるし、はい、っていうのがあるので、あのランチってどうですかって言ったらランチになったんですよ。
ああ、いいじゃないですか。
そうなんです。そしたら社長がそんな夜でごちそうを食べさせられないのは申し訳ないって言い出してい
やいや
ちょっと遠いミシュランの一つ星のお店でランチが取れないか頑張ってみる。
いいじゃないですか。
そんな12月にそんなお店で2週間前で予約取れるわけないじゃないですか。
はい、まあね、確かにね、
はい、めっちゃ頑張って電話してましたが、はい、ま、予約は取れず、近所のイタリアンに明日のお昼、
はい、あ、じゃあ明日のお昼は楽しい忘年会なんですね。
そうなんですね、はい、私は多分、
はい、
楽しむの私ぐらいかなみたいな、はい、っていうので、私結構楽しみにしすぎて、でそのミシュランの一つ星のお店を取るならっていう一番なんとか取れそうな日が木曜日のランチだわって社長がおっしゃってたのがずっと脳にこびりついて、今日うっかりお昼ご飯を持っていくのを忘れました
もうそれボケ、私今日ボケですよ本当に
今日忘年会のつもり満々でちょっといつもよりおしゃれをして、
はい、
はい、会社に行ったらみんなにキョトーンとされました。
はい
、はい、お昼はあの初めてあのね、いつも社内で食べてるんですけれども初めて外食をしに行きました。まあたまにはそんなランチもいいかな、
はい、いいと思いますよ、はい、
うん、はい、まあ、そんなわけで 忘年会みんな闇を抱えてるんだな。
まあまあね、
うん、そう。
でもどうなんだろう、あの結構いや、これはね、その忘年会が嫌だっていう人の気持ちもまあわからないでもないので、
環境にもよりますよね。そうそう、環境によりますよね。その会社の
あと自分のその今の立ち位置にもよるとも思うんですよね、
うんうん、
私は結構その昔はほら意外とたまに飲んでたじゃない、
うんうん、
その同じスタッフとかでさとかいうのがあったのが、うん、どんどんどんどんやっぱり私の時代でもなくなりつつあったので、こうそういう時に出てくる、まあ、本音と言っていいのかな、これ用心しないとね、
ちょっとぶっちゃけトークみたいな、
そうそうそう、用心しなきゃいけない部分もあるからね、それはね、お互いね、うんうん、っていうのもあるけれども、そういうのが、まあ、面白くもあったなと思うんですよね。ただ、うん、まあ、我々の時代ですらやはりこう普段飲むのにこう会社の関係の飲み会ではお酒は飲みませんっていう子たちもいたりとかして、
うんうん、
それはそれでね、ちょっと飲めるのに飲まないっていうのもどうなんのよとか思う、別に車とかじゃないのにね、
うん、
思ったりもしてたから、なんとも言えないね。やっぱりその、やっぱり数十年、20年前ですら、やっぱ普通にね、参加したくない人たちは仕方なく参加してる人たちがいましたからね。
結構いましたもんね。
ね、
うん、
なんとも言えないです。私はお酒は好きなんで、その、うん、酒の、席でこそのこともやっぱりあるなと思う人だから、やっぱりそういう意味じゃ古い人なんだと思うんでね、なんとも言えないですけども、でもまあ逆にそこで滑っちゃうこともあるのもあるので、こう
ありますあります、そうそう、私も経験あるので、
そうだから仕事の付き合いというふうにして考えるときに必要なのかどうなのかっていう問いに対して正しい答えは出せないですよね。
そうですね、
はい、それが合う人、うん、相性もあるっていうところだよね結局ね、
うん、本当そのメンバーの相性もあり、その時の自分の
立場とその上司とかね、部下とかによってまた変わってきたりとかするのがあるので、まあなんとも言えないですね。まあ私は今逆に言うと悩むこともなく忘年会も新年会もないですけどね、本当にね、うん、はい、まあそれはそれで寂しいもんですが、
もう私はもう気を使って気を使って、話題の提供が全て料理の話になってる今の会社はっていう、本当無難な話題でいいんですよ料理の話
は。 いいじゃないですか。
そうですね、はい、ということで、今日もホットキャストスタートです。さあ前回はテラキオンが捕まらないということで、ポケモン GO の話題とか、
はいはい、テラキオンね、
クリスマスプレゼント、
私はあれ以来テラキオンとは戦ってもいないので、もう別にいいです。
あの昨日、
はい、
なんかお知らせ で、
ね、6時から
やってましたね、
水曜日で、はい、水曜だから、
でその時は何も持ってなかったんですけど、駅のところに行ったらブワーっと人がいて、
はい、
これだこれだと思ってやったらテラキオンだったんですよ。
そらそうでしょう。
これクムさんが言ってたやつだ。
6時からね、大量に発生してるやつですよ、う
ん、そうなんです。で、駅すっごい駅の周辺人が多かったんです。私その中に入れない人なんです。でどうしたと思います？駅前のミスドに入ってコーヒー飲みながら、
はい、あ、全然ありだと思いますよ、はい、
はい、あのそこで
ちゃんと入る場所だったらね。テラキオンと戦いました。はい。
うん。はい。
で、20人の中に入れたんですね。テラキオンそこでこう、
はい。で、皆さんとやって倒して、やったー倒したーっていうので、テラキオンをゲットできず。じゃあ次はどうするかっていうと、もうそこからはどうしようもないわけですよ。場所動かなきゃどうしようもなくって。
そうです、そうです。はい。
うん。で、しぶしぶお店を出て、最寺の駅に行くと。テラキオンいるのに誰もいない、0人。
はい。まあ、あるあるですね。はい。はい、
そうですね。はい。で、諦めてお家に帰って、またいつか。
もうテラキオンは出ないですよ。
あ、そうなんですか。
はい。もうすぐ終わりです。次のやつが出ますから。
なんかそういうレイドのボスゲットできるの、はい、いつの日かっていう感じですね。
まあ、でも
あれって自分のレベルが高かったらゲットできるわけ？
いや、今回のテラキオンに関してはテクニックじゃないですか？あの、レベル40でも取れない人はたくさんいるみたいだから。
私、レベル20なんぼだよ。
いや、だから、
あれ20何本、
はい、関係ないっていうか、取れるときは取れますし、
うん、
まあ、もちろんレベルも関係ないわけではないと思いますけど、うん、投げ方と金のずりの実を使うか使わないかとか、あとカーブボールできちんとね、エクセレントを出せるかどうかとか、そういうのでパーセントが上がっていくんですよ、取れる。
あ、そういうのがあるんですか。
はい、まあ、もちろんランダムですけど、それの取れる確率が、要はエクセレントが出ると上がる、金のずりの実を使うと上がる、カーブボールだと上がるみたいな感じですよ。
ボールの選択ができないから、
ボールはもうね、一つしかないからね、
うん、
はい、
あ、
そうです。
じゃあ、まあ、またいつか、
はい、まあ、テレアキ、まあ、テレアキもめっちゃ撮るの大変なんで、まあ、それは諦めていいと思いますよ、うん、私が諦めたぐらいだから、
うん、なるほどね、
はい、まあ、はい、と、私は結局もう2体撮ったからいいやと思って、うん、まあ、諦めこれ以上のものは望まないと思って諦めました。
で、前回のタイトルがテラキオンが捕まらないってしたんですが、
はい、
実際には 2体取って
る。2体は取りました。2体しか取れてない、はい、いや、はい、挑戦した数から言えばこの数は少ないですよ、うん、以上に私が今まで挑戦してきた中で異常に少ないパターンです、うん、はい、
じゃあ1回だけトライして取れなかったっていうのはもうそれ当然、
まあ、当然だと思いますよ、はい、1回でゼロっていうのは正しい、まあ、正しいでしょう、はい、まあ、
諦めがつきました。
あの、どうもね、たまにね、緩い時があるみたいで、確率が上がってる時があるらしいんですよね。だからそういう時は取りやすかったりとかする場合もある、そのゲットしやすいタイミングがある時はあるみたいですよ。
なるほど。
だからそれは分かんないからね、実際ね、その取れる確率が上がってる、今日は取れるなみたいな時は上がってるのかもしれないし、偶然なのかもしれないし、
うん、っていうか、でもそれでもまずトライできるのが多分私1回ぐらいなんですよね。
いや、まあ、あの水曜日の6時、うん、7時に関しては結構頑張れば、
うん、
何回も場所によっては何回も行けるようになりますんで、うん、まあ、ただ私の場合はそれに行くためにこう高速使わなきゃいけないっていう話で
交通機関を使うかね。そうそうそう、
交通機関使って、まあ、交通機関使うか車で走って行って、うん、1時間とにかく頑張って帰ってくるみたいなことが必要になるっていう。でもそこまですれば10回ぐらい下手したらね、挑戦できるので、うん、まあ今回みたいに2体ぐらいはなんとかゲットできる時もある。いや、多い時はもっと取れますよ、うん、もちろんね。ただそこ、そのたくさん人が常に回っているところに行かなきゃいけないからさ、
うん、
田舎じゃダメなんですよね。やれでも1回とか2回とか、
私1箇所しか分かんないし、うんうん、
ですね、はい、
うん、
まあそういうところが分かるようになってくる、はい、ずっとやってると、あ、ここは人が集まる流れがあるんだなみたいなのがでもそこに行くためにはやっぱり交通機関に必要なわけですよ。徒歩で行ける距離ではないから ねやっぱりね、
うん、
ただそこまでするかっていうさ、仕事帰りとかならいいけど、わざわざ行く、
いや、仕事帰りでも通り道だったらいいけどそうじゃなかったらさすがに無理ですよ。
いや、でもね、本当仕事帰りに、うん、あの集まってる人たち見かけるんで、ね、たくさんね、
うんうん、
そう、いや間に合ったとか言いながらね、来てる人たちを見てると、いや職場でやってんだなこの人たちとか思いながらね、うん、見てますよ。
まあ、でも確かに集まってる人見たらみんな社会人なんですよね。
そうです、そうです、社会人、
学生さんってより、
まあ学生もいますけど一部ですよね、うん、本当ね。
でもやっぱり大人率が高いから、
大人からおじさんからおばさんから、はい、まあ、中年率が異常に高いですよ。
そうね、はい、面白いゲームだなって
思います。まあ、逆に言うとそんな難しくないからでしょうね。
うん、
その
そう、ね、
いや難しいことがどんどん増えてきてるんだけど、まあとりあえずゲットするだけだったら、うん、頭そんな使わなくてもできるっていうところが、
なんか技とかコンボとかなんか覚えなくていい、
ね、まあそういうのはいらない、今のところはね、今のところはいらないかなって感じは、うん、まあある程度一応お任せでもいいし、まあできればお任せじゃなくてこう攻略的なところは見て、これ対これみたいなのは用意しといた方がいいけどね、もちろんね、迷惑はかけないですよね、他の人たちに。
考えてやってんだね。
ああ、そうですよ、ちゃんとテラキオン対策にバーって並べてますからね、ちゃんとね。
私なんかおすすめって出たのだけ、はい、ピッと選んで、
まあ、それじゃあちょっとっていうところはもちろんある、うん、はい、
すごく役不足で、
はい、
はい、
まああれなんでかというとボールが増えるからね、自分の攻撃が当たれば当たるほど、
あ、そうなんですか、そうです、そうです、
ゲットできるボールが増えますよ。
なんか取り扱い説明書もう一遍読まないといけないって感じです。さあ、ではいただいたコメントをご紹介します。水素さんからいただきました。ソーシャルゲームポケモンもドラクエウォークも手を出しましたが、他の方のようなマルチの才能が私にはないみたいなので、今は駅メモという駅を奪い合うゲーム一本です。さて、今年のクリスマスは人間関係の問題で精神的に苦しくなったので3月末で退職することになり、余りまくった有給休暇消化の関係で大型連休になりました。どうせなら遠くに行こうと青春18切符を買って青森冬の津軽海峡に行ってこようかと計画しています。さて、年が明けたら職を探そうということです。どうもありがとうございます。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。いやー、勇気あるね。
うん。
まあでも。
でも自分が大事ですから。
うん、
ま
ずはそうそうそう。そうなんですよね。
心が大事。
特にね、うん、今ほら、精神的にね、病んだ後が問題ですから、うん、それで壊れたら復活するまでね、余計時間がかかったりしますからね。
そうです。そうです。
まだこう。
守りが大事ですからね。
そうそう、まだ自分が転職できる時代、タイミングだったら、まだ、変えていくっていうのはね、自分の命を守るっていうのは正しいですよね、うん、やはりね。
そうですね、はい、ということでぜひ、ね、
はい、
頑張って、まあ、とりあえずゆっくり休んで、電車と旅行が大好きなの、はい、大好きでいらっしゃるので、しっかり羽を伸ばして楽しんできてください。はい、いいですね、津軽海峡一遍行ってみたいな、冬の津軽海峡。どうもありがとうございます。次はアニャさんからいただきました。先日のアマゾンのサイバーマンデーで、私は防水型の Kindle ペーパーホワイトを購入しました。昨年の今頃購入を見送ったとホットキャストに投稿しましたが、1年越しでついに購入しました。先日 iPhone 11を購入したばかりで、また散財してしまいましたが、いいんです。今年はいろいろとストレスがたまることがあったので、その解消になるならば、お二人はサイバーマンデーで何か購入されましたか？今年もあと少しです。健康に気をつけて、ホットキャスト15周年目に突入してください。ということです。ありがとうございます。
Kindle ペーパーホワイト、いいですよね。うん、防水タイプが去年出たんだよってね、確かにね。
うんうんうん。
そう、いいじゃないですか。お風呂で読める。
そうです。ジップロック不要ですよ。
不要ですよ。
うん。
ミッチーさん、なんか買いました？
買おうと思ってたんです。迷ってたんです。
はい。
迷ってて、今夜が最後だっけ？いやいや、思いながら。
もうとっくに終わってるわ。
思ってたのに、うん、今年もダメでした。
はい。
はい。私、あれですよ。パン作るやつあるじゃない。
はいはい。
パン焼く。
パン製造機。
うん。
食パン作るやつですか。ああいうやつ。
そうそうそうそう。はいはい、あれがずーっと長年欲しくて、本当はパンこね機が欲しいんです。でもパンこね機3万ぐらいするんです。パンこねる、餅こねるっていうこね専用で焼くんじゃないんですよ。こねる専用のが欲しかったんですけど、それが結構お高いので、じゃあ、ほら、
それってパンなの？焼けるやつ。ケーキをミックスするやつじゃないの？
あ、それは、それ、うん、それもあります。
また別な
のね。はいはい。そう。それは、ケーキとかも、パンもこねれるのもあるんですけど。
はい、5万ぐらいするやつでしょ？
うん、そっちは2万、2万台。2万台。
はい、はい。
そうじゃ、それだけじゃ、そうじゃなくて、パンの専用、こねる。まあ、パン持ち専用になると3万超えるんです。はい。っていうので、手が出ないな、手が出ないなって思ってたら、やっぱり普通のパン焼き器あるじゃないですか。
はい、
あれだと、1万円前後なんですよね。お手頃なんですよね。
うん。
うん。っていうので、まあ、どのみち焼くのは私はオーブンで焼く ことは多分多いと思うんですけども、こねるのがもう手ごねがしんどいお年頃になってきたので、欲しいな、欲しいな、欲しいな、と迷ってサイバーマンデーでって思ってたんですが、今年も逃したので来年のサイバーマンデーまで待とうかな。まあそんな感じです、私は。なんか結局セール前に買っちゃったんですよね、いろいろと。
ああ、そうですね。旅行終わったからね、うん、確かにね。
そうね。うん。
私はね、サイバーマンデーはね、うん、毎年買わないんですよ、はい。意外と乗っからないので、サイバーマンデーで買った記憶がほぼない。
ね、去年もなんかそんな話をしました、
ね。はい、話をされて、いや、全く、みたいな。っていうか、
結局欲しい時に買っちゃうんだよ、私たちは。
そうそうそうそう、そう
なんです。セールに関係なく。
はいはい。比較的ね。
そうそう。待てないんですよ。
そうなんですよ。まあ、我々がおすすめしていたエコーショー5とか5000円切ってたよね、うん、確かね、今回ね。
そう、すごく安くなってましたよね。
480円かな、になってたりとかもしたので。まあ、確かに今回、かなりお得だったんじゃないのかなっていうものがたくさんありはしましたけれども、うん、私はね、初めてじゃない、うん、サイバーマンデーで、でっかい買い物しましたよ。
何買ったんですか？
はい、もうねツイッター見てる人は知ってると思いますけど、
うん、
アンカーのネビュラカプセル2を買いました。
アンカーって先日からね充電器やらないやらご紹介はしてますけど、はいはい、まあ、
モバイルバッテリーとか有名ですよね、
まあ、はい、うん、はい、ネビュラ
ネビュラカプセル2です。
ネビュラカプセル2、
はい、だけでは分かんないよね、
うん、名前が全然はい、物のもあれになってないから、
プロジェクターです。ハンディプロジェクター、モバイルプロジェクター。
はいはいはいはい、ですお家の中で映画を見る。
そうですそうです。まあアウトドアでも見れますよね。
会議とかでも使える。
会議とかではね正直使えないと思います。なぜかというと、その、
うん、
明かりが、明かりっていうか、その、ルーメンっていうんですけど、うん、そんな明るくないんで、うん、いわゆるこう、ちょっと暗くしたぐらいの会議室で使うには、明かりが足りないかな。明るさが。
じゃあちゃんと真っ暗にしたお部屋で。
そう、映画を見るみたいな感じだと思ってもらったら。うんうんうん、はい。
はい。で、何を投影するんですか？
まあ何を投影するという、その手前の話からさせてもらえませんか。
はい。じゃあ、どうぞ。はい、
ね、こう、結構ね、男性はね、プロジェクター進行あると思うんですよ。
あるんですか？
欲しいと思ったことがあるに違いないと私は思ってますけど。っていうか、
プロジェクターって。
私は、もう30年前ぐらいからプロジェクター欲しかったから。
プロジェクターって小学校の時にこうね教室で OHP とかでやってて、
はい、まあ、それ OHP じゃないけど、まあ、
じゃあ8ミリビデオで
全然それとちょっとまた違うけれども、こう、まあ、数十年前からプロジェクターって個人用のプロジェクターって普通に売ってたわけですよ、
う
ん、だから、
ね、
自宅をホームシアターにしたいっていう夢がやっぱりあるわけですよ。
あ、
う
ん、あ、
で、
あの天井とか。
天井？天井？壁ですよ。
なんか CM で、CM でさ、寝っ転がって。
それはまた、それは最近のやつができますよってだけの話であって、普通に天井から吊り下げるんですよ。吊り下げて、壁にこう、ちゃんとスクリーンを設置して、できればシアタールームを一つ作って、
なるほど、うん、
っていうのが結構夢としてある。
うん、
あったんですよね、昔からね、
うん、
で私もこの今の家を建てた時にそういう風に転用できるようにって思いながら一面真っ白の部屋とか作ってるわけで、寝室とかは壁の一面はその、う
ん、
テレビのあるところにプロジェクターのスクリーンを下ろしても大丈夫なように作ってたんです、もう当時から。
すごい。
でももう何十年も前の話ですからね。もうすぐ家のローン終わるわっていうぐらいですからね。30年ローンがね、うん。ってことは25年前の話ですよ。本当にね。
うん、
なので、その頃から、まあ、ちょうどね、プロジェクターが多分ね、10万切ってくるぐらいの時代だったと思うんだよ。当時。
うんうんうん、
なので、家でも設置できるかな。ちょっと頑張れば。 みたいなタイミングがそのぐらいから始まってたんですよ。
うん、
で、私、うちは結局できなかったんだけど、ついにね、欲しいなと思いながら購入できないまま過ぎてったんだけども、うん、ちょうど私の友達が家を建てた時に、
うん、
一部屋、プロジェクター置いてね、そういうこうシアタールームに してさ、
なんかそれってさ、よくあの海外のドラマとかなんかそういうのが出てくる、うん、大人の男の部屋、
うん、もうだから
自分のコレクションとあとはシアタールーム、
そうですね、こうまあ要は壁がもう壁一面ちゃんとスクリーン下ろして映画も見れるし、うん、みたいなこうドルビーサラウンドのこうオーディオセットがあってみたいな、ソファーがあってみたいなね。でもシアタールームにあんま余計なもの置けないわけですよ。物置じゃないからね、うん、
なるほど。
だからそのぐらいこう余裕がないとダメだっちゃダメなんだけれども、要はまあ、
本当家建てるときに考えなきゃ、
そうだね、まあ基本的にはね、まあ当時はね、うん、そうモバイルプロジェクターみたいなのはなかったから、
うん、
まあ大掛かりなものですよ、言ってしまえば、
うんうんうん、
そうで、まあそれなりにお金もかかるしっていうのもあったんだけれども、で結局プロジェクターに対する夢はまあそれっきり消えてたわけじゃないんだけれども、まあテレビの方がどんどん大画面化していったじゃない、
うん、
っていうのもあって、まあまあたまにねこう熱は欲しいって気持ちは、手頃なやつが出たら欲しいみたいな気持ちは起きてたんだけれども、まあ実際買うには至らなかったんですけれども、
うん、
で今回その少し前、ちょうどこのサイバーマンデーが始まる前にこの、
うん、
ネビュラカプセルの一つ前というかもっと安いやつがあるんだよね、サイズも小さくてっていうのがあって、
うん、
それがだいたい 2,3 万ぐらいなんですよ、同じアンカーのやつが。でそれがいいなって思ってちょろっと眺めてたの、
うんうん、
これぐらいならまあ買ってもいいかなってっていうぐらいの、
あ、もうそこで物欲高まってきてたんですね。
そうそう、ちょっとね高まりつつあったんですよ。これ欲しいな、うん、これあったら映画見るのいいなみたいな、
うんうん、
で思ってたところにこのサイバーマンデーでそのネビュラカプセル2が、通常販売価格から 1万5000円ぐらい下がった。
ほ、すごいじゃないですか。
はい、まああの消費者還元の 5% も込みでだいたい約1万5千円ぐらい下がって、うんうん、これは今買えって言ってるんじゃないのっていうことで年末飛び込みました。
は
あ、いや一応いろいろ考えたのよ、うん、ちょっと前からそのモバイルプロジェクターのブームが来てるっていうのは、まあ、ブームというほどではないんだけど、うん、まあ、要は小さいプロジェクターですよね、
うん、
その大掛かりなものじゃなくて、
ええ
っていうものが流行りつつ、一部で流行りつつあるのは知ってたんですけど、だからその時ももっと安いやつをちょっと買おうかなって思ったこともあったんだけど、
うん、
まあ思っただけで結局は買わないままだったんですが、
うん、
今回こう一つで綺麗にまとまってるっていうところが魅力で、うん、昔から、まあ、単体のプロジェクターって全部つなげなきゃ使えないわけよ、こう HDMI 端子みたいなところから動画を送り込まなきゃいけないわけですよ。例えばそれをブルーレ DVD とかブルーレイにつなげるとか、テレビにつなげ、テレビというかな、うん、テレビじゃチューナー系のやつにつなげるとか、うん、そういうこう、
それはねつなげないと
ソースを用意して映すっていう仕組みなわけですよね、
うんうん、
でも最近のやつっていうのは、まあ、そういうものはこう Android を内蔵してる、
うん、
だから今回私が買ったのは Android テレビが内蔵されてる、だからそういう OS で動いてるんですよ、
あ、もうその単体なんですね、
単体で、
はい、ははは、
だからその単体でスピーカーもついてて、
で Wi-Fi、
Wi-Fi でその Android TV の中のアプリを使っていろんなものを再生できる。例えば、うん、そのでも言ってしまえば TVer とか今結構見てるからさ、今期ドラマ見てるんで、うん、TVer とか そのまあネットフリックスもちょっとコツはいりますけど、ネットフリックスも見れるし、うん、YouTube とかも見れるわけですよ、
うん、
要はそういう自分が普段から使っている動画のソースを、まあ、本体で単体で見れる。
ほうほう。
だからいちいち余計なもの付け足さなくて済む。差し込む必要もない、
うん、
でしかもまあバッテリー内蔵で一応2時間半ぐらいは再生できると、繋がなくても、
うん、
便利じゃない？
あ、じゃあアウトドアとかでも、
そうそうそうそうそう、
なんかスクリーンになるものさえあれば、あれば、
もちろんそういう風に使ってくださいっていう風に宣伝もしてありますからね。
私 CM とかを見ててずっとそういうプロジェクターを外の会議室とか学校とかそういうとこじゃなくて家で見るときはスクリーンっていうよりかはこうカーテンですとかこう壁とか天井とかそういうところに投影して使うのかなーって漠然と思ってたんですが、ちゃんとスクリーンを用意するんです
ね。それは自由ですよね。だからもちろん白壁で表示はできますよ、
うんうんうん、
はい、だから私は白壁で表示してたけど、
うん、
これがねやっぱめっちゃ活用するわっていう感じで今スクリーン注文してます、うん、はい、まあもちろんそんな高くない や,、うん、やつですよ、うん、そんな高いのは買えないからね。
それは何、その使うお部屋に固定でつけると、それともその場所場所で、
一応ロール式のやつを買ったので、うん、まあそんな高いの買えないんで、かけるような感じですよね。掛け軸みたいなののでかいやつ。
うん、わかるわかる。は
い、90インチぐらいの掛け軸みたいなものだと思えば、まあ1万ちょっとぐらいですよね。のやつを買いました。
いやー、なんかあれですね。私子供の頃に、私の祖父が海外旅行に行ったら8ミリビデオを回して、それを帰国後に、いとことかこう、身内集めて、上映会をしてたんですよ。今に、そのスクリーンを出して、8ミリビデオを再生するって。はい、ちょっとそれを、なんか、ついどうしてもそういうイメージになっちゃって。
うちも親父がね、8ミリの映写機も持ってたし、うん、8ミリのこう、なんだっけ、カメラも持ってましたから、うん、当時確かにやってた記憶はあるんですよね。でもまあだから似たようなノリはあるよね。ただ自分で撮った映像じゃなくて普通にその映画とかが見れるんで、
うん、
いやこれはね、今年買って一番良かったものじゃないかな。
あ、そこまで言っちゃうぐらい良かったんですか？はい、私結構クムさんいろいろ買ってますよ。
感覚、なんていうのかな、うん、映画とかの見方が変わる。
へえ。
いや、これはやはりなんと言っても今のネット時代だからだと思うのよ。
うん、
例えば、普通のプロジェクターみたいに、その先が、ブルーレイプレイヤーとか、そういうのにつながってて、うん、そこから再生するのと、もう電源オンしたらいろいろ画面アイコンが並んでて、そこからね、その YouTube とか DVD とか選べばいい、うん、
はい、
Netflix とか選べばいい、
うん、
で即映画が見れるっていうのは違うと思うんだよね、
うん、うん、そうね、
手頃さが、
うん、
だからこの今の時代だからこそのプロジェクターですよこれは。
あともう一つ質問、音声はどうなんですか？
だからスピーカー内蔵だって言ってるでしょ。
あ、そのプロジェクターから、
はい、形見ました？缶みたいなやつでしょ。
そうそう、
500ミリ缶ぐらいのサイズですよ。ちょうど
写真で見ると本当なんか小さい、なんか、マイクみたいな、
はいはいはい、
なんか本当
形からすると、ちょうど500ミリリットルのビールとかの缶、チューハイとかの缶みたいなサイズですから、うん、あの中にスピーカーも360度のスピーカーがついてるんですよ。
なんかよく、最近のあれです、スマートスピーカーでもそういうタイプがありますね。
スマートスピーカー
機能、タワーっぽい。
スマートスピーカー機能もついてます。
なるほど。
はい。Google アシスタントついてるんで。
うん。
だから、スピーカー、もう単体でだから完結するわけだよね、言ってしまえばね。
Bluetooth で飛ばそうと思えば飛ばせるんですか？
飛ばせます。はい。
あ、なるほどね。じゃあ、こだわりの人は Bluetooth のスピーカーでとか。
そうですね。それも、だから、ワイヤードじゃなくていいわけですよね、結局ね。はい。まあ、こだわりの人は有線にするだろうと思うし、こだわりの人はこんなんじゃないでしょ。もっと高いの買うでしょ。
はい、確かに。おっしゃる通り。
でも、手頃に買って、で手頃に映画を大画面で見たいなみたいな感じで思っている人にはすごくマッチする、うん、思ってた以上にいい、なんとなく使うかもぐらいの気持ちはあったんですけど、あ、これは便利だなぐらいな、やっぱネットフリックスで見る映画とかやっぱりでっかい画面で見たいよねぐらいの感じだったわけです、
うんうん
うん、でももうこのためにスクリーン買おうって思うぐらいに、
はあ、
はい、おかげでね、私夜の時間もう寝室に入り浸って映画見てますから、うん、最近、
あ、私 CM とか見ててそういうプロジェクターの見ると、あの寝室で寝転がって天井に映して眺めたいっていう、
はい、あ、もちろんそれもできますよ。
欲求がずっともうかれこれ十何年あるんです、
はい、もちろんそんな風にも使えます。はい、
うん、そういうのがね、お手軽にできる時代になってきた。
そう、まあ少なくとも結局ソースの選び方が簡単になったっていうのはでかいんじゃないかな、
う
ん
う
ん、
そう、それがすごくありがたい
ですね。そう、本体で完結するっていうのがね、
うん、
それにいろいろケーブルつけたら大変じゃん、めんどくさくなってやらなくなると思うんですよ。
うん、つか、あのケーブルどこから取ってくんのよ。
そうそう、その先がね、どこにつなげてみたいな、うん、パソコンでつなげるとなったら、じゃあパソコンの近くじゃないと使えないのとか。
そう、そうです、そうです。そういうね、テレビとかあったって、テレビどこ、
うん、
遠いじゃないとか。
そういうことを一切考えずに、単体でどこででもうん、投影できるっていうのが、うん、やっぱメリットですよね、これはね。これがこんなに楽になるとはっていう、
はい、さあ皆さん、まだクリスマス前です。自分へのクリスマスプレゼント、
いや値段戻っちゃってるからね、まだまだこれね、おすすめしたいけどおすすめできないっていうね、あの値段だったら買いですよ。
でもきっと自分へのクリスマスプレゼントという、
はい、
言い訳的には今が大チャンス。
まあね、あの私はその一つ下のやつで悩んでて、見てたらそれもまあ評判はいいんですけれども、
うん、
それを使ってた人がステップアップして絶対こっちがいいってみんな言ってるっていうのを見かけて、だったら 1,2 万の差だったらもうこっちにしといた方が絶対後悔はしないんだろうなって思ってたけど、うん、この値段は出せないなって思ってて、
うん、
今5万9800円ですもんね、確かね。まあそれの 5% 還元かな、だとは思いますけど、うん、出せないよねそこまではと思ってたのが、やっぱ5万切るってでかいなって思いましたね、うん、ほんとね。
そうですね、うん、
いや、あの年の最後にこう、うん、今年一番面白いものを変えたかなと思います、うん、
じゃあ今年のお正月はまた
映画ざんまい、
ドラマざんまいですね。
お正月じゃなくても映画三昧してるんで、いやめっちゃいいですよ本当にね、生活が変わるアイテムっていうのはこういうのを言うんだなっていうふうに思いました。いやでもこれが怖いのは、これでハマっていって、うん、もっと立派なプロジェクターが欲しいって思わないようにしたい。本当に、
いや久保さんは絶対なると思うな。
でもね、さすがにそこに行くとドンと上がるわけですよ、うん、金額が。
うん、
そこ
でももう外にね、何かしに行ったりとかいうこともほぼなくなってきてるじゃないですか。
いやいや、俺ほら、
そしたらやっぱりお家への投資っていうのはね、はい、いやアウトドアはその今回買ったのを連れていけばいいんですよ。
はい、
それ以外でね、お家への投資、
はい、でもでっかいテレビ買うぐらいならそこに投資したいと思いますね。いや本当ね、一瞬50型のテレビが欲しいなと思ってたのよ。だからちょっとね、
50型でどんな大きさなの？
今でも40なんですよ。でも40見づらいの、はっきり言ってね、その寝室で見てる40のテレビがちっちゃいんですよ、はっきり言って。こう今のメガネで見るとボケて見えちゃうの。こう今メガネをね、キンキンに変えてるわけですよ、老眼鏡のね。 なので手元は見やすいんだけど遠方が見にくくなって、運転の時はその遠距離が見える眼鏡をかけてるんですけど、だから室内でこう寝る前とかにわざわざ眼鏡を変えたくないわけ、
うんうん、
そうなると大きい画面だったらまあ見えるわけですよ。
なるほど。
そう、もう単純にそんな理由からスタートしてで40型じゃなくて50型ぐらいが欲しいな、今もう5万切ってるしなと思ってたわけ、
うん、
安いのだったらね 4K のか50型で5万切ってるのが出てきてるので、まあ、それでもいいかなとか思ってたタイミングでこれですよ、
うん、
100型が今言ってしまえば手に入る。
あ、もうそのぐらいのサイズだ、
はい、まあ実質今回スクリーンは90を買いましたけど、まあ、100ぐらいのサイズ、うん、190とか90ぐらいのサイズ見れますんで全然別物です、まあ、ただ日中は見れないですよ、う
ん、あ、明るかったらイメージなんだ。
そう、だからもうある程度部屋を暗くしないと綺麗には見えない、うん、
まあその分ほら昼間にダラダラしなくて済むから
これ昼間も見れたらねダメだと思って、本当に
人間
ダメだと
終わりです。
はい、はい、非常にいいものでした。セールの時におすすめです。はい、
はい、もう一度名前を、
はい、アンカーのネビューラカプセル2です。
ネビューラカプセル2、
はい、
ということでホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、怪しいたぬきさん、ツーギーさん、テル兄さん、アガタさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、テロリンマンさん、画伯さんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。